はい、こんにちは、ゴールデンウィークもですね、いよいよ、今真ん中ぐらいですかね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日5月、今日何日ですか、今日5月4日ですね。今日僕はですね、新しい職場がですね、実は野球部が強い学校でございまして、大学リーグ、一部リーグで戦っていて、プロ野球選手も結構かつて出ているようなんですけれども、私の自宅の近くでですね、試合があるという情報を聞きつけまして、朝から観戦に行っておりました。もともと私は野球に関わっている時間が非常に長かったですので、野球大好きで、はい、久しぶりに球場で野球を見てですね、やっぱりなんかワクワクするものがありましたね。はい、ちょっとのんびりする時間が取れて、太陽の下で、何でしょうね、ビールこそ飲みませんでしたけれども、なんとなくこう学生たちが頑張ってる姿を見て、何だろう、楽しいというか、はい、ウキウキするような気分を味わっておりました。はい、で、今日ですね、今日久しぶりにコラムを配信、いつ以来か覚えてないぐらいですけれども配信しようと思います。で、タイトルに良い人材を確保する方法というふうに書かせてもらいました。で、これをですね、何の条件も考えずに、答えるなら非常に答えは簡単でございまして、高い給料で、配慮のある働き方で、充実した研修、多分この3つがあればですね、良い人材を確保できるんだろうというふうに思います。で、でもですね、これ実現できる縁っていうのは多分少ないだろうと、まあ比較的大手の民間の縁はできるのかもしれないんですけれども、これもですね、で今度は次、なんだろう、人間関係がとかですね、あと保育理念とか保育の方針がとかですね、なんだかんだこういろいろこう言われたりするのかなと、まあ売り手市場というのはこんなもんなんだろうなと思うんですが、まあこの3つが揃ってれば比較的人気は出るんだろうと思いますけれども、この3つが揃うっていうこともなかなか難しいだろうと思うんですね。公立の縁は、公立園多分研修はものすごい充実してますよね。もうなんか研修だらけっていう感じも印象としてはしますが、まあ給与はね、なかなかこう難しいような気がしますし、民間さんは、まあ仮に給与が良くてもですね、研修がなかなか難しかったりとか、民間さんは人間関係がね、なかなか変化しにくいというか、タコツボ化しやすいので、移動がね、ないですし、あんまり。だから大手、例えば全国規模で展開してるとかだと、人事異動とかもあったりするので、そこは給料が良くて研修が充実してれば人気が出やすいのかなみたいなことを思ったりしますが、まあそういういろんな条件面がね、売り手市場なのですごく問題になるんだろうという感じがします。で、そんなこと言ってたら元も子もないのでですね、ちょっと私なりに違う視点から考えてみようと思ったんですが、まあ、養成校にですね、この4月から移って、まあ、感じていることはいくつもあるんですけれども、そのうちの一つとしてですね、学生たちを見てると、自分自身の適性に対しての不安感がすごい高いなっていう印象があります。で、本当に僕が新たにお世話になった大学の学生さんたちは、なんかもうとっても真面目。真面目、まあ、良くも悪くもっていうところもあるんですけど、若者ならではのね、ちょっと反抗的な態度を取るような学生もいるんですけど、まあ若者だから、まあ当然のことだし、そんな人もいるぐらいの方が、なんかなんていうの、やりがいがあるというかですね、なんて言ったらいいんだろう、そのぐらいの元気があっていいというか、若いんだからね。だけど、そういう人も含めてですね、結構真摯に、こう、いろんな思いを抱えていて、だからこそ出ちゃう反抗的な態度だったりとか、本当に一生懸命考えてる、一生懸命考えてるわけじゃないかもしれないけど、まあ、真面目なんですよね。で、保育者になるかどうかも、結構ね、僕は保育の仕事に就きたい人って案外子供の時から先生が好きだったからとか、親がそういう仕事してるからとか、あんまり考えずにいるのかなって、ちょっとなんか、やや思ってるところがあったんですね。だけど、全然そんなことなくて、最初から決め打ちしてる人って本当にごくわずかで、いろんな可能性の中で、まあもちろん免許は取りたいんだけれども、本当に自分が保育者としてやっていけるのか、適性があるのか、っていうのを結構真面目に考えてるっていうのが、まあ意外って言ったら失礼ですけど、まあでも意外だったんですよね。その適性に対してすごく なんだろう、問題意識を持ってる、自分はやっていけるんだろうかとか、あと、あ、なかなか大したもんだなと思ったのは、その子供は好きなんだけど、集団として扱うっていうか、集団として向き合おうと思った時に自分はやれる気がしないっていうね、ことを問題意識を持ってて、それはなんか大したもんだなと思うんですよね。いや、そうなんかな、いや、わかんない。少なくとも僕は大学の先生になるときそんなこと考えなかったなっていう感じがするんですけど、あと、まあ、他の先生方と仲良くできるのかなとか、そういう不安感だから、多分ね、自分ら今まで気使われてきたというか、なんか本当に大事なことを獲得してないんじゃないかっていう思いが、少なくとも僕が大学生だった時はそんな思いは全然持ってなかった気がするんですね。当時の大人たちって多分良くも悪くも言いたいこと言って、あ、まあ、いや、そう、まあ、遠慮もされてたのかもしれないけど、まあでも自分の親には結構いろんなこと言われて教えてもらった気がするし、先生たちも手挙げてでもなんか教え込もうっていう感じがあったというか、僕もそういう中で育てていただいたので、なんかあんまりそういう自分の適性とかやれるかなみたいなのってあんまり思ったことは、まあ、僕はなかったんですけど、学生たち見てると、その一定以上のかなりの割合でこう不安感を持ってるなという感じがするんですね。で、その若者たちの社会性の低さみたいなもののせいにしちゃいけない気がするんですね、それって。まあ、今の時代、ハラスメントだの、なんだの、いろんなことがあって、若者に本音で向き合ってないのは我々大人の責任な気がしてるので、僕は。なんとなく若い人たちに、なんだろう。僕はなんか、もう社会に出る直前なのでね、大学生って。いうことは言った方がいい。と思ってずっと向き合ってるんですね。で、そうするとまあまあ鬱陶しいと思う人もいっぱいいるんでしょうけど、なんかそのまま出す方が大人としての責任を果たしてないんじゃないかなという気がするので、まあ、そこはまあ、なんかズバズバ言うというよりはタイミングを見て伝えるべきは伝えた方がいいかなと思っているというとこなんですが、まあ、若い人はとにかく適性に対するこう不安感が高いということがまず一つ目のポイントになります。じゃあ、そんな中で選ばれる園とか選ばれる自治体になっていくのに、まあ公立園の場合自治体単位でね、選ばれることになるわけなので、どうしたらいいかという時に、なんか 優しくする大人が多い気がするんですけど、なんか僕はそうじゃないのじゃないかなっていう気がして、やっぱり成長を実感できることの方が大事っていうか、そこだと思うんです。なんかかつての自民党みたいで、ちょっとあれですけど 成長実感って言ってる時ありましたよね、確かね、自民党ね。だけど、まあまあ、それは置いといて、成長できる、育てられる園とか自治体が選ばれる気がするんですよね。やっぱりここに来たら私はなんか好きな自分になれるというか、目指してる自分になれるって思えるとこっていう気がするんですよね。今のままでいいって思ってないんですよ、無意識も含めてね。で、今のままでいいとは思ってないんだけど、どうしていいか分かんないとか、で、その後に文章にも書きましたけど、その後のタイプが分かれる気がするんですけど、なんかこのままでいいと思ってない、もっと成長したいとかっていうのは、今のまんまじゃ少なくともダメだと思ってて、で、そのための努力ができるタイプ、なんか成長に向けて多少苦労してでも頑張ろうとするタイプで、僕今1年生の担任持ってますけど、1年生で、本を読むことがどれだけ大事かっていう話をですね、1年生の授業の中で僕が受け持ってるクラスの子たちにしたことがあって、この4月にね。 したらその後、その授業が終わった後にですね、片付けをして帰ろうとしてる学生がつかつかと僕のところに寄ってきて、「先生、今日4時間目終わった後って研究室におられますか？」って言うから、「あ、いるよ」って言って、なんかある？」って言ったら、今日の本の話聞いて、ちょっと先生もう少し今日回してくれた本、僕が授業中にね、こんな本あるよ、こんな本あるよっつって回したやつをちょっと見せてほしいと言ってきたんですね。で、その後時間来てくれてですね、で、いくつか本を見てですね、「これ先生借りてもいいですか？」って言ってきたと。ああ、いいよいいよって言って、まあ、貸したんですけど、そうやってこう買って、まあ買ってでも苦労するっていうか、なんだろう、行動ができる人、っていうのもいるし。で、第二のタイプ、まあ、 これもまあ一定割合いると思うんですけど、できれば苦労せずに成長したいとか、まあ成長したいっていうのもあまり思ってなくて、あまり苦労したくないって思ってるタイプだけど、多分どっか真面目で、なんだろうな、自分の適性は多分気にしてるんですよね。ってなった時に、第一のタイプは多分いろんなところが欲しがるし、多分まあまあ、その人の、なんだろう、センスとか能力もまああるんだろうけど、まあこういう人は遅かれ早かれ成長はしていくとは思うので、この人はいいんですが、第二のタイプですね、ちょっとこう調子の良いタイプをどう育てるかとか、こういうタイプの人どうやって人間関係を作るとか、そういう、なんだろうね、先人というか、今もうこれを聞いてる園長とか副園長とか主幹とか主任とか、フリーで動いてる人とか、いろんなまあ先輩たちですよね、担任持ってもう例えば10年ぐらい経ってる人とかね、そういう人らの育成スキルというか、人間関係を構築する力に結構かかってるかなと。この第二のタイプをいかに育てるかっていうことなんじゃないかっていう気がするんですよね。そういう何引き出しを持っている、そういう人の良さを引き出すとか、そういう人が真面目に心のどっかで本人も気づいてない真面目さみたいなのを引き出して、でうまくおだてて、でも課題を伝えてちょっとずつ育っていくみたいなのが必要なんかな。第一のタイプはね、まあまあいいとして、でも第一のタイプ欲しがるじゃないですか。でもそんなにいないと思うんですね。じゃあお前第一のタイプだったかって言われたら、まあちょっとね、分かんないですし、って思うと、なんかやっぱり第二のタイプをうまく育てるっていうことで、もっとそう考えていくとね、初めから良い人材を確保しよう、なんていうの、入ってくるときに良い人材であることを期待してるっていうのも、なかなか虫のいい話なのかもなっていう気がするんですよ。良い、そういうタイプの人材が来てくれる業界ってあるじゃないですか。それってやっぱり給料が良くて、休みが多くて、社会的地位が高くてとかっていう業界な気がするんですよね。ってなると、今の幼児教育保育の業界がそういう業界かっていうと、まあ、必ずしもそうじゃないかなっていう気がするので、まあ、そう思うとですね、そうじゃないいわゆる第二タイプの人なんかが実際にはこう進んでくる割合も、それは100とは言いませんけど、まあまあ一定割合いるんじゃないかなと思うわけですよ。ってなったら、自分のとこにいる人を良い人材にしていくスキルっていうのかな、例えば何かこう、何か欠点があるとか、いまいちこう100点じゃない60点ぐらいの人、50点40点から60点ぐらいの人をうまく関係作りをして、その人を70点80点にしていくスキルを身につけるっていうか、こっちがね、良い人材になるように育てるっていうことが、結局良い人材を確保する方法の現実的な答えなんじゃないかなっていうね、これを書きながら僕はまあ思ってきたというとこなわけです。で、僕自身もなんだろうね、こう基礎学力があって意欲があってみたいな人と、そんな学生とですね、一緒に大学で生活できたら、勉強できたらすごいいいなって、夢みたいなことは思いますけど、なかなかそういう人と出会う機会ってまあ少ないというか、まあゼロとは言いませんけど、なかなかないわけで、ってなったら、じゃあね、何度も言いますけど、私が自分がどうだったかって言われたら、自分だって大したことなかったわけだし、今だって大したことないわけで、って思うと、まあなんか良い人材を確保する方法っていう問い自体がまあちょっと違うというか、その自分の近くにいてくれる人がいかに良い人材になってくれるかっていうことを問うべきなんかなっていうようなことを、まあこのコラムを書きながらですね、まあ思い立ったというところかなというふうに思っております。だからそこのスキルをこっちが上げることっていうのが、この答えなのかなというふうに思うというところで、今日はですね、コラムをですね、終わりにしようかなというふうに思っております。15分弱ですね。はい、なかなかいいぐらいの時間で今日はお話ができたんじゃないかと思います。ぜひ今ゴールデンウィークが終わって、ここからいよいよ本番という感じになろうかと思いますけれども、 はい、お互いにですね頑張っていければなというふうに思っております。で、これ聞いていただいているですね先生方、私養成校に移りましたのでですね養成校に対する要望とかですね、質問とかですねいろんな何かがございましたら、メールでも結構ですし、掲示板でも結構ですし何かアクセスをしていただけると嬉しく思います。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。